主イエスキリストのお名前によってご挨拶申し上げます。皆様お変わりありませんか？あなたの毎日の生活、あなたの歩みに救い主である主キリストが共にいてくださいますように。そしてあなたの信仰が働かせられるときに、あなたの毎日の生活の中に神様の恵みが豊かに表されますようにと祈ります。もしあなたが一人だけで悩んでいる心配事、不安を抱えておられるのであれば、ぜひ一度お便りお寄せください。祈らせていただきます。そして祈らせていただくと同時に、信仰生活の手引きとなるものを送らせていただきます。ぜひ一度お便りお寄せください。さあ、それでは今日も聖書を一箇所開きたいと思います。新約聖書のマルコの福音書第6章54節55節のお言葉です。そして彼らが船から上がると、人々はすぐにイエスだと気がついて、そのあたりをくまなく走り回り、イエスがおられると聞いた場所へ病人を床に乗せて運んできた。イエス・キリストの伝道の初期、イエス・キリストが行くところどこででも人々は興奮状態で彼を迎えました。イエス・キリストのお言葉には力があり、人々を救う権威があり、またイエス・キリストによって祈ってもらえれば病気が治ったり、また悪霊の力から解放されるという出来事が起こったと聖書は語っています。ある時、このゲネサレという場所にイエス・キリストと弟子たち一行がやってきた時に、すぐに人々はイエス・キリストの存在に気がつきました。そしてこの後、いろんな病気の人や悩んでいる人々、人生の困難を抱えていた人々がイエス・キリストのもとにたくさん集められ、その集められた人々は皆ことごとく助けられ、救われ、癒され、神様からの恵みをいただくことができたと聖書は語っています。救い主であるイエス・キリストの存在がそこにあり、救い主にふさわしい偉大な神の御業が伴っていたからです。さあ、では私人間は何もしなくてよいのでしょうか。ただイエス・キリストがそこにおられればよいのでしょうか。いえ、聖書が教える信仰というものは神様と私たちとの共同作業です。私は弱いものであっても、私の側にもなすべき事柄があります。それは何なのでしょう。今日お読みした箇所にはこうありました。人々はそのあたりをくまなく走り回り、イエスがおられると聞いた場所へ病人を床に乗せて運んできた。彼らは大げさなことはできなかったけれども、イエス・キリストのもとに一生懸命お世話をして人々を連れてきたというのです。さあ、私たちも自分にできる信仰の技があることに気づきましょう。大げさなことでなくて構いません。普段の私たちでできる小さなことです。でもそれを一生懸命にしてみること、そして誰かのお世話をするように主キリストのしもべとして行動してみること、あなたの人生の中に救い主イエスキリストが共にいてくださいます。そのキリストがおられるのだから、あなたが自分のできる小さなことを一生懸命主キリストのしもべとして行ってみるならば、必ずあなたの人生にも偉大な出来事が起こります。あなたが今日できることに注目して励んでみてください。一言祈ります。神様、どうか私たちが今できない大それたことをしようとするのではなく、今日できることを一生懸命主のしもべとしてなさせてください。主イエス・キリストのお名前によって豊かな祝福を信じて祈ります。アーメン。 それでは来週またこの時間に。